舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由佳がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。移住定住促進課より小西忠義さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、
小西です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。じゃあ早速なんですが、小西さん、舞鶴市におきまして、はい、この移住定住にはどういった取り組みをされているんでしょうか。
そうですね、あのこの取り組み、まあ、移住定住の取り組みについてはですね、まあ、平成30年度から、まあ、市の重点施策として、まあ、移住定住の促進に取り組んできました。
はい、
でその中で、まあ、去年については、まあ、過去最高の移住者数になる、まあ、15組37名の、まあ、移住者実績がありまして、まあ、あの今年についてはですね、あのさらに新しい取り組みとして、うん、まあ、あの舞鶴へ移住された方々が、まあ、新たな移住者を呼び込む移住サポーター制度の取り組みであったり、またあの京都府外の子育て世帯の、まあ、U ターン I ターンを促すための、まあ、住宅既存住宅のリフォームの補助金をの限度額を増やしたりとかですね、あと、まあ、東京からの移住をこう促進するための移住支援金の、まあ、要件緩和など、まあ、新たな施策にも取り組んできました。
あ、そうなんですね。ねえ、この移住定住促進課というのが、まあ、平成30年度に市の重点施策として、まあ、新たに設置をされたということなんですけれども、ね、去年は過去最高となる、方が移住を実際にされたということなんですね。
はい、
はい、15組37名の方、
ね、
はい、これ全国いろんなところから来られたんですか。
そうですね、まあ、あの国外からも来られてまして、あの、まあ、例えばシンガポールとかですね、まあ、そういったところからも、うん、あのまあ、どちらかが日本の方なんですけど、うん、まあ、あの帰ってこられたりもしてますし、うん、であの移住者の世帯主の方がですね、うん、の平均年齢が舞鶴の場合は41歳なんです。
あ、若い。
そうですね、うん、でまさにあの子育て世帯の方々が、まあ、舞鶴に多く移住してきていただいているというようなところへんで、まああのまたね、子どもたちの笑顔がですね、まあ、地域に、うん、溢れていくことでですね、まあ、地域自体も元気になっていってくれんかなというようなことを考えながら移住施策に取り組んでおります。
あ、なるほど。実際にその移住してこられる方の平均年齢がまあ41歳ということもあって、ね、さらにこの子育て世代へのサポートを手厚くしようということ で、ね、この京都府外の子育て世帯の U ターンや I ターンを促すための住宅リフォーム補助金の限度額の倍増なんかも、
ね、
はい、
ね、
あの、はい、考えていらっしゃるということなんですけれども、はいはい、どんな他にはどんなこの制度といいますかあるんでしょうね。
はい、うん、まあ、例えばその先ほどの子育てあの支援の、まあ、住宅リフォーム制度でございました。それちょっともう少し詳しく、
はい、あ
の
ね、
お話しさせていただきますと、はい、例えばリフォーム工事であれば、うん、あの現行今まででしたらあの100万円の限度額やったんですけど、うん、100万円を補助金として、うん、まあ、住宅リフォームでお支払い補助金としてお渡しするという制度やったんですけど、これに加えてまた京都府外からですね、うん、舞鶴市内に移住された場合は200万円をこうお渡しをするというようなことで、まあ、200万円あるとですね、まあ、だいぶいろんな、まあ、改造改修とかもできますし、うん、はい、特に3人以上お子さんがいらっしゃる方であればですね、うん、まあ、I ターンで舞鶴にお越しいただけたら、まあ、200万円の補助金をお渡しをしてですね、うん、たくさんの子どもが、まあ、住めるような、まあ、そういうお家に、まあ、改造していただいて、まあ、舞鶴自体あの乳幼児教育とかですね、うん、遊び山とか、まあ、そういった子育てしやすい町の環境づくりに、まあ、努めてきましたので、きっとこちらにいらしてからもですね、まあ、子育てしやすさを、まあ、実感していただきながら、うん、お家も自分たちのライフスタイルに合った改造をしていただいてですね、舞鶴ライフをもう満喫、子どもたちと一緒にですねしていただければなというふうに考えております。
なるほどね。 このね、現行100万円のリフォーム工事、こちらが京都府外から舞鶴市内へ移住してこられた、まあ、特に子どもが3人以上いるような、ね、あの子育て世帯の方には200万円 の、 この補助が出るということ で、
ね、
はい、これだけあったらいろんなこの回収ができそうですもんね。
そうですね、うん、でそれ以外にも例えば3世帯近居同居ということで、おじいちゃんおばあちゃんが舞鶴にいらっしゃって、うん、で息子さんとお孫さんが、まあ、セットで舞鶴に帰ってこられる場合にはですね、うん、まあ、先ほどの200万円のリフォーム補助が出るということで、まあ、3世代の、同居とか近居とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに助けていただきながら子育てをしていく、うん、そういう環境づくりにも、まあ、舞鶴市として、まあ、努めていきたいというふうに考えております。
これ子育てしているとですね、本当にこの人手がねいくらあっても足りないというか、
そうですよね、
そのご夫婦だけではね、はい、とってもじゃないけども本当に追いつかないところがあるので、はい、そういうふうにこのおじいちゃんおばあちゃんにもし頼れるのであれば、
ね、
こんなふうに3世代近況となりますと、
そうです、ね、
例えばちょっと預けたいなっていう時にこう見ていただきやすかったりとか、
はい、幼稚園の送り迎えをねちょっと手伝っていただくことで、
うんうん、
まあね、共働きとか最近やっぱり多いですから、
多いですね、
はい、ちょっと奥さんも働いていって、うん、まあ、社会活動をしながらとか、
うん、
ね、そういう子育てと自分の生活との両立がこう図れるような、
ま
あ、そういうような社会づくりにも役立つんではないかなというふうに思っております。
安心してこの地域でそして家族で子育てできるような環境をこういうふうに市でも整えていらっしゃるということなんですね。
はい、
でそれを支える移住サポーターの方もいらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい、今年度6組の方々に、
うん、
まあ、舞鶴に移住してきていただいたり、まあ、U ターンしてきていただいたりしてきた方いただいた方々に、まあ、それぞれ専門分野を持っておられまして、まあ、リノベーションであったりアートであったり、まあ、地域で楽しむとか自然のとか子育てとか街づくりとか、まあ、それぞれ専門分野を持っていただいている方々に、まあ、移住サポーターになっていただいて、まあ、自分のなりわいであったりとかですね、あと街づくりでの体験みたいなものを移住希望者の方々にお話しいただくことで、まあ、移住する前から、まあ、そういうネットワークを築いて移住してきていただけるとですね、より地域の中で馴染んでいただいたり、
うん、
移住してきてからも地域の中でより活躍していただけるような、まあ、そういう措置ができるのではないかなということで移住サポーター制度を今年度作らせていただきました。
なるほど、こういったねそれぞれの得意分野だったり経験をお持ちの方が、
そうですよ、ね、
はい、6名いらっしゃって、
はい、
よりその実体験をと、
ね、そうですね、
交えて舞鶴に実際に U ターンだったり I ターンしてこられて、こういう風に感じてるよ、はい、でこんな風に過ごしてるよ、こういうところが楽しいよとか、
そうですよね、
リアルなお話を聞ける、はい、ということなんですね、
はい、まあ、この中に子育てなんかもされてる方とかいらっしゃいますので、
うん、
実際に、
うんうん、
そうすると、まあ、子育てしてる時に困ったところで、まあ、お医者さんとかですね、
あ、
母親同士での相談する場所とか、
うんうん、
まあ、そういうところら辺でもいろいろお話もしていただけると思いますし、はい、まあ、そういうことでいろんな相乗効果が出るんじゃないかなと思っております。
ということでね、舞鶴市ではこんな風にこう移住をね考えていらっしゃる方、そして実際に移住してこられた方へのサポートをされているということなんですね、はい、それではここで1曲お届けしまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、本日は移住定住促進課より小西さんを迎えしてお届けをしております。さあ、先ほどの、ね、お話でこの移住者の数なんですけれども、
はい、
去年過去最高の15組が実際にこの舞鶴に移り住んでくださった、
はい、
ということなんですけれども、どのように推移していったんでしょうか。
そうですね、平成23年頃からまあ本格この取り組み自体してるんですけど、その頃はまだ0組0人 の、 移住者数やったんですけど、まあ、そこから体制を整備する前にかけてですね、まあ、4組ほどが毎年移住してきていただけるような感じやって、でそこから体制を整備してからはですね、まあ、毎年今12組、平成29年に12組、平成30年に13組、R 元年で、まあ、15組で、今年はもうすでに17組に移住してきていただいております。
あ、はい、 令和2年はさらに記録を更新して17組の方に、
そうですね、
移住をしていただいてるんですね、はいはい、これね、あの海外の方もいらっしゃって、ね、あの全国からというお話だったんですが、はい、じゃあ実際にどのエリア、西舞鶴とか東舞鶴とか農村部もありますよね。
そうですね、
どんなところに、
はい、前はですね、あの、まあ、全部で23年から全部で78組に移住してきていただいてるんですけど、まあ、平成28年くらいまでは、まあ、大体あの、まあ、傘とかですね、うん、まあ、あの農業村部がこう多かったんですけど、うん、まあ、最近はあの街中にも半分ぐらいが移住してきてくださっててですね、うん、でまあ、あの移住してきて、あの傘とかに移住してきてくださった方々は、まあ、農業とかですね、うんうん、まあ、オーラの方であれば漁業をまあちょっとやりながらという方が多かったんですけど、まあ、最近はまあ街中にも移住してきていただいてて、まあ、例えばあの料理屋さんといいますか、まあ、フレンチを始めていただいた方とかもいらっしゃいますし、まあ、中にはあの U ターンで帰ってきて、まあ、親父の、工場を継いでというような方もいらっしゃって、まあ、移住してきていただいた方、いただいてからも、まあ、町の人たちと一緒にですね、まあ、町づくりに携わっていただいたりとか、うん、いうような形で、まあ、いろんな、効果が出てきているのかなというふうに思っております。
最近ではこの街中への移住者も増えてきているということなんですね、
はい、
こんな風に、ね、移住しやすいきっかけとなる取り組みの一つとしてお試し住宅プロジェクトがあるというふうにお伺いしているんですけれども、
はいはいはいはい、こちらはですね、あの市が空き家の所有者さんから、うん、まあ、10年間空き家を借り受けまして、まあ、大体約500万円かけて市が直接、まあ、回収をするんです。でそれを、まあ、移住希望者の方々に周辺よりも少しお安い値段でですね、うん、お貸しをして、で空き家所有者さんには固定資産税プラスアルファぐらいのお金を家賃としてお渡しをして、うん、で10年後には綺麗になったお家を、まあ、空き家所有者さんに、まあ、お返しするというような取り組みなんですけど、まあ、これの取り組みにあたっては舞鶴高専さんと一緒に学生さんと一緒にですね、取り組みをさせていただいております。
四方よしじゃないですか。
そうですね、
ね、この空き家の所有者さん、そして舞鶴市で移住を希望されている方、はい、そして舞鶴高専の学生さんにも、
そうですね、はい、舞鶴高専の学生さんにもやっぱり学校の勉強で実物をいられるっていうことはもう、まあ、僕らもそうでしたけど、まずないんで、うん、それをまあ実物をいら測量してですね、設計計画をして、でそれが現実のものとして完成するというようなことで、まあ、学生にとってもすごく喜んでいただいてて、
ます、ね、はい、いい経験になりますよね、
はいはい、で実際卒業してからもこういう空き家の改修とか、うん、まあ、そういう方面のスペシャリストになりたいということで、まあ、そういう進路を選択される学生の方々も、まあ、いらっしゃいますし、うん、はい、まあ、そういった中で、まあ、こういう取り組みをやってよかったなというふうに実感する場面でも私自身あります。
嬉しいです ね、 そうですね、学生の進路もこれでちょっと変わるかもしれないですもん ね、 ね、この経験を生かして、ね、空き家の改修に今後も携わっていきたい、そんな若者が実際に出ていると、はい、
そうですね、
はあ、嬉しい、はい、この空き家って今何軒ぐらい回収されたんでしょう。
そうですね、今回収が終わってるのが3軒で、もう1軒は今ちょっと浜の方で回収中です。
はい、で4軒目を回収されているというところなんですね、はい、この以前の3軒はもうすでに誰かがお住まいなんでしょうか。
そうですね、すべて住んでいただいてます。
へー、はい、どんな感想をお聞きします。
そうですね、まあ、皆さん、まあ、まず家賃は安いというのが、まあ、それはまあそれでまあ経済的には助かっていただいてますし、うんうん、でまあ、古い、まあ、大正時代とか、まあ、昭和の初め頃に建てられた家とか、うん、まあ、が多く手掛けてますので、その頃の家ってどことなくこう趣があったりもしてますので、うん、まあ、そういう趣の良さは残しながら上手に舞鶴高専の学生さんに回収していただいてますので、はい、まあ、そういう趣の中でですね、うん、まあ、暮らしやすいといったような声はいただいているところです。
大正時代とかその昭和の初めというと畳とかふすまとか障子とかのお家なんでしょうかね。
そうですね、ほんで、畳とかはですね、まあ、昔でいうと田の字やったりするんで、お家の形が、 そこはまあ二間続きをまあ一間にしてしまってフローリングにして、うん、まあ、今のライフスタイルに合わせたような、まあ、あの改修をしてですね、うん、まあ、子どもたちがまあそのお家の中でですね、飛んだり跳ねたりもできるような、まあ、そういうような今のライフスタイルに合わせた、子育てしやすいお家にですね、うん、改修していただいてます。
いいですね。これ都会でマンション暮らしの方とかって、はい、あ、そうですね、はい、子どものね、その鳴き声とか走り回る音とかすごい気使ったりされるじゃないですか。こんな風に田舎だとこの隣との間隔もこう広かったりしますし、こんな風にフローリングをね長く作ってくださっているのであれば、
そうですね、
すごく子育てしやすい家になってそうですね。
そうですね、はい、実際、まあ、入居された方の中にはですね、まあ、都会でアパートで、まあ、あの家賃これ提供させていただいている家賃の倍ぐらいの家賃を支払いしてアパートで暮らしてたんですけど、まあ、あのこちらにあの移住してきていただいてですね、あのそういう子供がもう自由にこう駆け回れるような、まあ、そういうお家の中で子育てができるということで、まあ、非常に喜んでいただいているご家庭もあります。
じゃあストレスなく子育てができるという環境なんですね。
そうですね、はい、
あ、これは嬉しいですね、はいはい、その4件目が、ね、今、改修中ということなんですが、ですね、こちらは募集とかも
募集は、ね、あの2月ぐらいから、うん、あの本格的に募集しようというふうに考えております。
あ、そうなんですね、はいはい、じゃあまた、ね、募集が始まったらこちらでもお伝えできたらいいなというふうに思います。 そうですね、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、木曜日金曜日は私ゆっかが担当しております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は移住定住促進課の小西さんにお越しいただきまして、先ほどね空き家の改修お試し住宅プロジェクトについてもお話をお伺いしたところなんですけれども、まあ、こういったあのこともね功を奏してといいますか、なんとこの住みたい田舎ランキングというものに舞鶴市が結構今年上位に組み込んでいると。
はい、そうですね、
ということなんですね。
はい、私もびっくりしました。はい、まあ、田舎暮らしの本いうことで、まあ、宝島社の2月号にまあ掲載されてるんですけど、まあ、あの近畿エリア、まあ、近畿エリアの市町村の中で、まあ、第4位と住みたい田舎ランキングベストランキングで第4位と、はい、であと小さな市、まあ、人口10万人未満のまあ全国ランキングの中で、まあ、子育て世代が住みたい田舎部門ということで、まあ、全国9位というようなランキングをいただいておりまして、はい、まあ、周り の、 市町村でもですね、まあ、あの高ランクをいただいてる、あの高ランクにまあランク付けされているような市町村もあるんですけど、はい、あの舞鶴市にとっても嬉しい結果やったんかなというふうに思っております。
いや嬉しいですねこれね、
はい、
はい、住みたい田舎ベストランキングということで、この田舎暮らしの本というのがね、はい、あの宝島社さんから出てますけど、これ私も見たことありますけれども、こちらに今回この度近畿エリアの第4位に舞鶴市ランクインしていると。
そうですね、
これすごいことですよね。
すごいですよね、はい、
どんなところが評価されてるんですかね。
そうですね、まあ、多分、まあ、合計特殊出生率も、まあ、1.90 ということで、うん、高いあの合計特殊出生率がありますし、はい、で、まあ、医療分野についてもですね、まあ、4つの総合病院があって、うん、まあ、総合的な医療がまあ提供できていると、
うん、
であと乳幼児教育なんかについても、まあ、舞鶴市力を入れてきてまして、うん、まあ、教育だけじゃなくて、まあ、遊び屋の施設とかですね、まあ、そういう子育てのまあしやすい環境についても、まあ、力を入れてきて、であとはまあ豊かな自然とか、まあ、歴史文化という中でですね、まあ、みんなが思い描くような、まあ、子育てしやすい環境というものが、まあ、一定評価されてきてるんかなというふうには思っております。
なるほどね、このね合計特殊出生率 1.90 というのは結構高い数字ですよね。
これむちゃくちゃ高いと思いますね。はい、
はい、そんな感じで舞鶴では、まあ、医療だったり乳幼児教育の充実、はいはい、そして子育て環境がしやすいという環境というのも、ね、まあ、一定評価を受けているのかなというところもありますし、
はい、
食べるものも美味しいですし、はい、自然豊かですし、はい、先ほども言っておられましたけれども、はい、こう ね、子育てもしやすい、そして自己実現もしやすい。
そうですね、
私もあの北海道からの移住者ですけれども、はい、あの なんだろう程よくこう田舎で、はい、あの全然不便ではないじゃないですか、
はい、
例えば都会から比べるとその遊ぶところとかは少ないかもしれないですけど、はいはい、なければ自分たちで作ったらいいやみたいな、
そういう
なんか懐の広さを感じるんですよ ね、 この町。
そうなんですほんで遊ぶにしても山もありますし、うん、川もあって海もあって、で、まあ、あのいろんなそのスカイダイビングとかもね、うん、あのハングライダーとかも巻山とか登ったりできますし、うん、まあ、いろんなこの暮らしの組み合わせが、まあ、自由自在にできるっていうところが舞鶴、まあの強み でそこに子育て環境が、まあ、しっかりと整っているというところで、まあ、あのいい環境なんじゃないかなというふうに私自身は思ってますけど、
はい、
はい、
ね、こんな風にね、あの全国的にも評価を受けてるというのは大変嬉しいことですよね。
そうですね、
はい、
で今あの舞鶴の町の中でそういう町づくりをしたいという若い人たちがですね、うん、たくさんそういうあの活発にあの動きをされてますので、うん、まあ、そういうところとあの今後ますますリンクしていくことによってですね、もっと元気で、まあ、楽しい町になっていくんじゃないかなというふうに期待してます。
うん、やっぱね、この私も移住してきて思うんですけど、人とのつながりってすごい大事だなっていうふうに思っていて、
ね、はい、
例えばそのここに来たところでずっといつまでもポツンと寂しく仕事と家の往復だったら、
は
い、 あんまりこう幸せを感じないんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
実際にこの町にもともと住んでる人だったりとか、はい、移住して同じように ね、
そうですね、
移住とか U ターンで来られた方とこうお話をして、はい、こんな町にしたいねっていう話が出て、
はい、
じゃあそのためにはどんなことできるかなっていうので、
はい、
なんか自分たちでこの面白くしていけるっていうのが、
ね、
なんかすごくここになんか居場所があるような気がして、
そうですよ、ね、
なんかますます、ね、この町が好きになるんですよ ね、
そ う、 ですね、
でそういうのを、ね、どんどん若い人だったりとか、
ね、
移住者の方にもこ
う
体験してほしいなって思います。
そうですよね、うん、はい、でまあ、あの移住してこられる方々って、まあ、いろんなこうスキルを持っておられる方々が、ね、うん、ちょっといらっしゃる場合が多いので、まあ、そういう新しいそういう、まあ、特徴といいますか個性がですね、町にこう加わっていくことでですね、うん、また町の彩りがこう変わっていくと、うん、もっともっとこう面白い、ね、そういうつながりができていくんじゃないかなというふうに思いますけどね。
はい、はい、ということでね、このラジオを聞きの、はい、まあ、舞鶴市民の皆さん、ぜひね、はい、そういう移住者の方を温かく受け入れていただきたいなとも思いますし、
そうですよね、
はい、もしかしたらネットで全然違う地域からお聞きいただいている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
で、ね、
で舞鶴どんなとこやらと、
はい、
ちょっと今コロナなんで積極的にこう来てくださいって言いにくいんですけど、
はい、
緊急事態宣言も出てますしね、
はい、
でもあの興味を持ってくれる方が増えたら嬉しいなって思いますね。
はい、嬉しいですよね、
はい、今いろんな PR 動画とかも発信してますので、ね、
そうですね、
ぜひご覧いただいて、舞鶴、はい、ってこんなとこなんだっていうのを、ね、感じていただけたら嬉しいなと思います。
はい、はい、そうですね、はい、あの今若い人たちが、ね、PR 動画とか作って、まあ、恋愛あ の PV とか、ね、作っていただいたりもしてますんで、まあ、そういうのも、ね、あのどんどんこういろんな人が舞鶴のこと発信していって、舞鶴のことをいろんな風にこう温かく知っていただきたいなと思いますよね、うん、
はい、そしてね、令和3年度はますますこの移住者が増えるかもしれませんから ね、
ね、
小西さん忙しくなりますね
まあ皆さんで一緒に頑張ってやっていきましょう。
一緒に盛り上げていけたらいいなと思います。
ね、
ぜひね、
はい、
リスナーの皆さんも移住者の方いらっしゃいましたらね、舞鶴、
ね、
のこんなところがいいよっていう風に ね、
そうですね、
なんか一つでも教えていただけると嬉しいですね。
そうですね、はい、
はい、ということで本日は移住定住促進課の小西忠義さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。